本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書10章から25節から37節です。するとある一方の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け入れることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神様である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はレナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。アーメン。今日の聖句はイエス様と律法の専門家との会話です。律法の専門家の質問にイエス様がお答えとして聞かせてくださった強盗に襲われた人に憐れみをかけたサマリア人の話はおなじみの内容です。しかしイエス様がいつどこでこの話をなさったのか、具体的な内容は明らかではありません。確かなのはイエス様が天に上げられる時が近づき、エルサレムに向かっていた時だったということです。律法の専門家はイエス様を試そうとして次のように尋ねました。25節です。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この律法の専門家の質問はその内容よりも質問の意図がより悪質です。新約聖書に試すという意味の動詞は40回出てきます。ほとんどが確認する、検証するという意味のペイラゾという単語です。ところが律法の専門家が使用した単語エクペイラゾは4回しか出てきません。イエス様が交渉外を始められた時、悪魔はイエス様に、あなたが神の子なら神殿の屋根の端から下に身を投げてみなさいと言いました。イエス様が、あなたの神である主を試みてはならないと答えられたのがマタイの福音書4章とルカの福音書に記されています。そしてコリント人への手紙第1の10章で使徒パウロはイスラエル人の出エジプトと荒野の生還について語りながら、イスラエル人の中で主を試みた人たちは蛇に滅ぼされましたと言っています。この3箇所の試みるという言葉も今日の聖句のようにイエス様や神様に対して悪意のある態度を取ることを意味します。ですから律法の専門家がイエス様に質問をして試そうとしたのは、私の考えが正しく、あなたの考えは間違っていることを証明しますという意味です。しかし律法の専門家は永遠の命を得る方法について誤解していました。 彼は永遠の命が律法を守ったり良い行いをすることによって得られるものだと思っていました。この律法の専門家がイエス様に尋ねた質問を正確に翻訳すれば、先生、永遠の命を受け継ぐために私は何をすればいいですか？になります。何かを行うことと受け継ぐことは全く関わりのないことです。私がもしアフリカやアジアの最も貧しい国に行って、そこにいる人々のために一生使えれば、今年2018年の世界一のお金持ちであるアマゾンの創業者ジェフ・ベゾスや2位のマイクロソフトの創業者ビル・ゲイツの財産を受け継ぐことができるでしょうか。ジェフ・ベゾスやビル・ゲイツは国際機関や救援団体、被災地に莫大な金額を寄付したりしますが、私がいくら良いことをしても私に財産を受け継がせてくれたりはしないはずです。もし彼らが財産を受け継がせるとしたら、自分の子がいくらどうしようもない生き方をしていても、自分の子供に財産の一部だけでも受け継がせるはずです。つまり相続においては、どんなことをしたのかより誰の子なのかがはるかに重要です。神様の御国は神様が治めるところであり、永遠の命は神様に属しています。神様の御国に入ることができるのは、良い技をした人ではなく神様の子です。永遠の命も善良な人に与えられるのではなく、神様の子に与えられます。しかしこの律法の専門家は、永遠の命は善良な行いによって得られるものだと誤解していました。イエスはこの律法の専門家の質問に質問で返し、回答に変えられました。26節です。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでますか？律法の専門家の質問にイエス様が律法で答えられたのは、イエス様が律法を否定するお方でないということを明らかにすることです。律法の専門家はこの時までイエス様の御言葉や御業を見て、イエス様を律法の悪口を言い、律法を無視するお方だと思っていましたが、実はイエス様は律法を尊重されるお方であることを示しているのです。ユダヤ人には守らなければならない613もの律法がありました。それはモーセ五章をまとめたもので、創世記から3つ、出エジプト記から111、レビ記から247、民数記から52、申命記から200の計613の戒めでした。その中で何々しなさいという戒めが248、何々してはならないという戒めが365ありました。そしてその中には具体的な適用催促がついている条項もあり、例えば安息日に仕事をしてはならないという規律があり、この場合仕事とは何かに関する催促など、実際に守らなければならない律法ははるかに多かったのです。 イエス様が律法の専門家に律法には何と書いてあるのか、あなたはそれをどう読んでいるのかと尋ねられた理由は、それだけ多くの律法の中で中核となる内容をすぐ答えるのは難しく、きっと答えられないはずだからとか、あるいは中核、核心となる律法を答えられない彼を困らせるためではありませんでした。イエス様があなたはどう読んでいますかと尋ねられたのは、律法の専門家が礼拝のたびに読んで覚えているはずの御言葉、申命記6章4節と5節の聖句について尋ねられたのだと思います。律法の専門家は律法の核心となる御言葉を正確に答えました。二十何冊です。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神様である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。律法の専門家は申命記6章5節とレビ記19章18節の御言葉を引用して答えました。この御言葉を拡大すれば10回になります。神様を愛せよという御言葉は第1回から第1の戒めから第4の戒めまでで、隣人を愛せよという御言葉は第5の戒めから第10の戒めまでになります。それをもっと拡大すればモーセ五書になります。もっと拡大すれば聖書66巻全部になります。したがって律法の専門家のこの答えは聖書全体の核心とも言えます。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くすということは、信仰の熱意や情熱を超えた信仰の姿勢や心構えを意味します。つまり私たちの信仰生活において熱心よりはるかに重要なのは心を尽くすことになります。熱心が外的で自己中心的だとすれば、心を尽くすことは内的であり神様中心的です。神様は私たちの行いだけでなく心の内をお分かりになるお方であるからです。心を尽くすの心は私たちの心の内にある知、情、意を意味します。神様を愛するとき、私たちの心の内にある知識、感情、意志をすべて集中しなければならないという意味です。思いを尽くすはハングルの改訂改正版聖書には命を尽くすと翻訳されていますが、命は私たちの外なる人の命と内なる人の命、両方を意味します。神様を愛するとき命を尽くすということは自分のすべてを投げ打つこと、神様を人生の目的とすることを意味します。さらに力を尽くすの力はギリシャ語のイスクイスですが、これは外的に見える体力や権力、財力などを意味するのではなく、内的かつ本質的な力を意味する言葉です。またこの言葉は女性の子供を産む能力を表す表現として使われたりもしました。女性が生命を授かり、ひどいつわりでろくに食べられなくても赤ちゃんはへその緒を通じて母親から栄養を供給してもらいます。女性の生命の力が赤ちゃんを保護するからです。神様を愛するとき女性が極限の苦痛の中で生命を誕生させるように、また陣痛を耐えて頑張るように、そのように神様を愛しなさいということです。また 知性を尽くすの知性はギリシャ語のディアノイアですが、これは心の方向や目的と関わりのある言葉です。方向が正しくなければ熱心も役に立たず、むしろ損害をもたらすことになります。もし私がテジョンという地域からソウルに行くという強い思いを持って一生懸命運転していこうとしても、もし方向をプサン方向に定めていたら、いくら強い思いを持って運転してもそれは何の意味のない無駄なことになり、一生懸命車を走らせれば走らせるほど引き返してこなければならない距離が長くなるだけです。主を信じる人々を迫害していたサウロは、自分がとても熱心に神様に仕えていると思っていました。しかしサウロの目は鱗のようなものに覆われていて、正しくない方向に向かっていたので、その熱心がむしろ主に損害をもたらすことになりました。つまり心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてという言葉は、私たちの人格と人生と能力を精一杯尽くして神様を愛しなさいという意味です。また神様を愛すると同じ心構えで隣人を愛することが旧約聖書の中核的な内容になります。聖書には神を愛すると言いながら兄弟を恨んでいるなら、その人は偽り者ですとはっきりと記されています。目に見える人を愛することができない人は、決して目に見えない神様を愛することができないからです。律法の専門家が正確に答えたのを確認されたイエス様は、そのまま行いなさいと言われました。一瞬今日疲れた律法の専門家は風向きを変えるために次のように聞き返しました。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？ユダヤ人にとって隣人は常にユダヤ人でした。ユダヤ人以外の異邦人は皆地獄の火を維持するための火の餌食、薪だと思われていました。ユダヤ人にどうして異邦人もユダヤ人と同じく人の形に作られたのでしょうかと質問すると、ユダヤ人が異邦人を奴隷として使うとき、彼らの恥ずかしさを軽減してやるためですと答えます。私の隣人とは誰のことですかという質問にイエス様は、強盗に襲われた人に憐れみをかけたサマリア人の話をしました。この例え話の内容、意味については次回詳しく申し上げたいと思います。律法の専門家の最初の質問を皆さんにしてみたいと思います。律法を行うことによって救いを得ることができるでしょうか？できないでしょうか？もし得られないのであれば、どうしてイエス様は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神である主を愛し、隣人をあなた自身のように愛すれば命を得ますと言われたのでしょうか？実は律法を行うことによって救いを得ることができるでしょうか、できないでしょうかという質問は、質問そのものに問題があります。神様を知らない人は神様の御言葉に従う生き方、聖書が求める生き方はできません。神様を 知らない人にはそういう概念そのものがないのです。神様が私たちに御言葉に従う生き方を求めているのは、私たちがイエス・キリストの十字架を通してもうすでに永遠の命を得た神様の子だからです。また神様が私たちに、神様を愛しなさい、あなたの隣人を愛しなさいという御言葉をくださったのは、私たちがもうすでに神様からそのように愛されているからです。神様に愛されている子供として、それが正しい生き方だから私たちにお求めになるのです。神様に愛されている私たちが隣人を自分自身のように愛するためには、まずは自分を愛し、その後は自分を乗り越えなければなりません。自分が神様の愛の終着点ではなく停留所であることを認識し、さらには自分が神様の祝福をいただくだけではなく伝える人であることを認識してこそ、私たちは隣人を温かく抱きしめる人になり、誰かの隣人になることができます。キン・ジェウォンというアナウンサーが書いた心を語る練習という本に次のような内容があります。著者は中学生の時母親を亡くしました。結婚後留学したのですが、突然父親が脳梗塞で倒れ、途中で帰国しました。病院でお父さんの看病をしている時、アナウンサーを募集するテレビの求人広告を見て応募し、1955年にアナウンサーになりました。最初はチュンチョンという地域局に配属され、チュンチョンとソウルを行き来しながら父親の面倒を見ました。ある日、放送局で全国各地を中継でつないで、白血病に苦しむ人のために骨髄ドナー登録キャンペーンを行うことになり、彼はチュンチョンで生中継の進行をしました。著者のお父さんも病院で同じ病室にいる患者たちと一緒にその番組を見ました。その日の夕方、お父さんの病室に面会に行ったところ、番組を見た多くの人たちにいいアナウンサーになれそうだと褒められました。褒められていい気になっていた時、窓際のベッドにいた中年の患者が著者に声をかけました。その患者さんは事故で両足を失って義足を装着しリハビリをしている方でした。その方はこう言いました。お疲れ様です。テレビ映りがいいんだね。話術も巧みだし、ところであなたも骨髄ドナーの登録をしましたか。瞬間著者は当惑しました。は、ああ骨髄ドナーの登録ですね。ああ、いいえ。あ、そう。そんな余裕がなかったんだろうね。じゃあ、献血はしました？あ、はい、それが、そこまで考えが及びませんでした。あ、そうですか。番組で骨髄ドナーの登録をとても懸命に進めていたから、きっと本人もドナー登録をしたんだろうと思って聞いただけです。気にしないでください。瞬間、頭を金槌で殴られたようなショックを受けたそうです。それでも入社して数ヶ月の時にそのような経験をしたことを感謝して、それ以降は毎年何回か献血をし、恵まれない人のための募金放送をする時は1万ウォンでも必ず募金箱に入れるそうです。キム・ジェウォンアナウンサーにとって、足を失って義足のリハビリをしていた患者さんは自分を乗り越えるようにしてくれた通路でした。その本を読んで私も痛いところ疲れたような気がして、 献血をするために献血ルームを訪れました。しかし私は引き返さざるを得ませんでした。献血の前に案内文をゆっくり読んでみましたら、国内外に献血禁止地域があることが分かりました。欧州の BSE 牛塊免状脳症の発生国に1980年以降5年以内に居住した人は献血を遠慮してもらうという内容があったのです。欧州諸国のうちスイスは1995年に BSE が発生しました。私はスイスのジュネーブに6年間居住したので献血をすることができません。その地域が解禁にならない限り私は献血をすることができません。疫学調査と科学の発展により私も献血できる日が来ることを願います。イエス様と律法の専門家は私の隣人とは誰なのかについて話をしています。律法の専門家は律法家について豊富な知識を持っていましたが、ユダヤ人という自分自身の限界を乗り越えることができませんでした。それで彼は自分の隣人が誰なのか、自分は誰の隣人になるべきなのかを知りませんでした。27節をもう一度お読みいたします。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神様である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。隣人を愛するためには、必ず自分自身を愛さなければなりません。自分自身をしっかり愛することができない人は、隣人を愛することができません。しかし自分を愛することと自分だけを愛することは同じことではありません。すべての愛は自分を愛することから出発します。しかし自分だけを愛すれば利己主義者になります。今は自己愛の時代です。ですからそれで書店には自分を愛することに関するさまざまな本が並んでいます。しかし自分だけを愛する人はそのうち虚しくなり愛に飢えることになります。私たちは自分自身を乗り越えるとき、まことの隣人、他人の隣人になることができます。さらに家族を愛さなければなりません。家族は神様が私たちに与えてくださった最も親密な関係の人だからです。しかしもし自分の家族だけを愛すれば家族利己主義者になります。自分の子供が可愛く大切であればよその子供もその親にとって同じであるはずです。また自分の両親をが自慢で愛するように、よその親もその人の学歴や経済力、地位の上下に関係なく同じあるはずです。私たちは家族利己主義を乗り越えることができるとき、共に暮らす社会的共同体を作ることができます。国も同様です。私たちのほとんどは大韓民国に生まれ大韓民国の国籍を持っていることを誇りに思い祖国を愛しています。しかし自分の国だけを愛し他の国や他の人種を憎めば私たちは国粋主義者、人種差別主義者になります。私たちが自分の国を愛し、さらに他の国も温かく抱きしめるとき、他の国は私たちの隣国になるのです。神様がこの世全体に関心を持っておられますように、 私たちも神様に似た世界的なクリスチャンになります。たとえ自分の姿は弱く見えてもです。教会も同じです。私たちは皆100周年記念教会を愛し、自分が100周年記念教会の一員であることを嬉しく思っています。しかし私たちが自分が通っている教会だけを愛すれば、教会主義者、教会利己主義者になります。私たちが自分の教会を超えて大韓民国の教会も愛するとき、教会は教会の頭である主の機関となり、大韓民国教会の隣人になれるのです。今週の水曜日は大韓民国独立73周年の光復節です。大韓民国が日本の圧政から解放されるまで、教会とクリスチャンの役割が大きかったことは誰も否定できないと思います。過去には教会の数も今より少なく、クリスチャンも少なかったのです。しかし当時のクリスチャンは自分を乗り越えられる人々でした。けれども今は当時より教会の数も多く、クリスチャンも多くなりました。しかし教会とクリスチャンが批判の対象となったのは昨日今日に始まったことではありません。かつては何かの集まりに行って自分がクリスチャンだと言えないのを恥ずかしく思いました。しかし今は言わないのを何とも思わなくなっているようです。その理由は何でしょうか。クリスチャンである私たちは自分を愛することから出発し、自分自身を乗り越えて隣人を愛し、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神様を愛さなければならないのに、そういうことから目をそらしているからです。自分の関心は常に自分、自分の家族、自分の教会だけに向いているからです。一時韓国社会で財閥の変則的な富の世襲が非難の対象になりました。ところが今は教会の世襲が社会的な手段の対象となっています。企業は利益を出すために存在するからしようがないとしても、教会は利益を出すところではなく、神様の御心と御言葉に従い、神様の民になっていくところです。つまり教会はこの世の論理ではなく天の論理に、経済の論理ではなく真理の論理に従うところです。したがって教会の聖職の世襲はあってはならないことです。聖職を世襲することは教会を企業として考えているということです。主は教会である私たちに、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですと言われました。ところで今社会から教会は、あなた方は地の塩ではない、あなた方は世の光ではないと言われても、教会は何の言い訳もできなくなってしまいました。私たちが自分自身、自分の家族、自分の教会を愛することにとどまって、それを乗り越えることができない限り、私たちは常に社会から非難されるであろうと思います。そんなクリスチャンが千万人を超え、2000万人、いえ5000万国民全員がクリスチャンになっても、この社会は新たになれません。 では私の隣人とは誰のことですか。神様を自分のすべての人格を尽くして愛するだけでなく、自己愛から出発して自分を乗り越えられる人、自分の家族を愛することから出発して自分の家族を乗り越えられる人、自分の教会を愛することから出発して自分の教会を乗り越えられる人、自分の祖国愛から出発して自分の祖国を乗り越えられる人こそが、神様が心と思いを尽くして植えてくださった場所で、誠の隣人、他人の隣人になれる人なのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちが他の人より善良に生きてきたわけではなく、他の人より神様を一生懸命求めたわけでも、神様を恐れる気持ちが深かったわけでもないのに、私たちを召してくださり、神様の子になるようにしてくださり、そして永遠の命を受け継がせてくださり、この世で天に続く人生を生きることができるようにしてくださって、また有限な生命を生きながらも永遠の命に恵まれるようにしてくださってありがとうございます。そのような恵みと祝福を受けた私たちは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして主を愛するのが当然ですか。私たちの弱さと私たちの頑固な心のために、神様より他のものを愛しました。また自分自身を愛することから出発して、自分を乗り越え、家族と教会と祖国を愛することから出発して、それをまた乗り越えて愛して愛さなければならないのに、それができなかったことを告白します。特に今日教会が教会らしくないことや、主の皆が尊重されないことは、教会である私たちが乗り越えるべきものを超えられなかったためであることを告白します。私たち皆が神様が植えてくださった場所で自分の愛を乗り越える主の子供になるようにしてください。主が、真理はあなた方を自由にしますと言われましたように、私たちが真理に進めば、歩めば、罪と黄泉の手から買い戻してくださいますよ。永遠の光である主が、あなた方は世界の光ですと言われましたように、私たちが光を取り戻す幸福になることができますようにしてください。そして私たちが誠の隣人、他人の隣人になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。